本当に大事なこと、それは科学が証明しているとか証明していないではなくて、科学的なお墨付きがある、科学が保証しているね。けどその保証を求めた瞬間に魂の力というのは弱まるわけです。力は出なくなります。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで今回はですね、これ以前も説明したことありますけども、スピリチュアルと量子力学、量子論についての話ですね。過去のブログに基づいて話をしていきます。タイトルは、願望実現や引き寄せの科学、量子論ですね。まだ完全に証明されていないので、妄信は禁物であるという話をしていきます。言い換えれば、夢が叶わない本当の理由、それ科学で説明できますか、というですね。これを今回のこの配信のタイトルにしようかなと思っています。実はですね、最近AI を使っていろいろブログを考えてですね、この音声配信 YouTube 等ですね、この内容を組み立てています。で、今回ですね、このブログと、今 YouTube ではブログ映ってますけども、これをですね、AI で読んでもらって、PowerPoint ですね、これに落とし込みました。今 YouTube ではこの PowerPoint が映っていますので、音声だけでも結構ですし、まあ、いつも言ってますけども、この、もし余裕があればですね、YouTube もご覧いただければ、その文言、スライドを映してますので、よりわかりやすいかと思います。はい、ちょっとね、慣れないことをしているので、若干今頭が疲れている状態なんですけども、30分ぐらいですね、ちょっと頑張って話をしたいと思います。これ量子論については以前もね、述べたことがあります。確か前はですね、何十回か前だと思いますけども、田坂博士先生ですね、私が尊敬申し上げている田坂先生のですね、なんていう本だったかな、死は存在しないか、そういった本ですね、これを非常におすすめの本として、紹介をしました。で、そこでは慎重にですね、まだこの引き寄せとか、このスピリチュアルの世界、まあ、もっと言えば魂ですね、それは科学ではまだ完全に解明をされていないので、慎重にやった方がいいという話をしましたけども、今回ですね、改めて、まあ、人工知能のこのサポートも受けてですね、語り直したいと思います。はい。で、このパワポの画面ですね、そもそも引き寄せは科学なのかということですね。これも過去説明したことがありますけれども、今でもそうですね、スピーチャル的な事柄がさも科学で解き明かせたかのようにですね、それを述べる、本にしたり YouTube で発信したり、コンテンツにしたり、さらにはそれでセミナーとかね、講座をしている、そういった人もいます。もちろんですね、現代科学が解き明かせている範囲内で、それを説明する、そのことによって、これまで眉唾物だったり、一部ではオカルトと言われてきたですね、こういったスピリチュアル的な世界にもその科学の光が当たる、そういった意味では良いのかもしれませんけども、それをこうまだ盲信をしてしまったところですね、いろいろちょっと矛盾点も出てくるようなところもありますので、個人的にはこれは慎重に考えた方が良いということですね。で、私は特段ですね、科学、まあ、理系ではないですね。なのでそういった意味でも、まあ断定するのはよくはないのかなと思いますね、うん。波動を整えると願いが叶うなんてね、よく言われますよね。それも本当に科学なのかと、一見それっぽく聞こえるけれども、 本当に科学なのかということは慎重に考える必要がある。で、最近読んだ本でですね、まあ、これ時々読んでるんですけども、ここでは出していませんが、天下四郎さんですね。天下四郎さん。スピーチュアル業界では有名な方なので、ご存知の方もおられるかと思います。最も簡単な紹介としては、CD ですね。コンパクトディスク。この発明者ですね。といえば、もう誰でもわかる、ね。めちゃめちゃ有名な方ですけども。まあ、わかりやすくですね、スピーチュアル的な事柄を述べてくださるので、私も時々本を読んでですね、まあ、最近も読んでいたんですけども、その中でもね、この天下さんが、まあ、わかりやすくね、そのスピーチュアルを、その量子力学と絡めてですね、さもそれが分かったかのように述べると、それはやっぱり誤解があると。ね。まあけど、それは仕方ないねと話もしてますね。だって、理系としてのトレーニングをちゃんと受けてないんだから、まあそれはそうやってね、断定調になるのも仕方ないんじゃないということで、まあおおらかな感じでね、述べておられましたけども。うん。まあ私も理系ではないのでね、あんまりこう偉そうに言える立場ではないんですけども、まあ、ただ、科学というのは、それは再現性があるということですよね。引き寄せを法則というんであれば、その条件が整えれば、誰も同じような結果が出る。まあ、再現性がある。それをもってですね、実験とか、ね、そういったもので証明をもって科学だというのが、今の現代科学の多分、その捉え方だと思うんですね。しかし、まあ、これも前にも言ったことありますけども、引き寄せは再現はない、再現性はないわけですね。これはそうですね。夢、誰もが思い描く。しかし、それを本当に実現できる人は一握りであると。本当に思考は現実化するんであれば、ね、本当に法則なのであれば、それは誰がやっても叶わなければおかしいですね。ところが、思っても願っても、星に願いを届けても、実現しないことはズラにあるわけですね。それどころか、皮肉なことにですね、あんまり思っても見ない。そんな強く願ったわけじゃないのに、なんかトントン拍子ね、成功してしまうとか、うまくいってしまうとか、それもありますよね。私も別に、この今の仕事ですね。スピーチュアルの仕事。信じて願った。そしてそれが叶ったわけではないですからね。気がついたら、そうなっていた。引き寄せの法則も全く実践などしてないし、まあもともと最初からね、懐疑的ではあったので、信用もしていない。けど、今、こうして仕事をしている。もう10年以上ですね。副業の期間も入れたら15年以上ですよ。じゃあ、それが波動が整っていたからですかと。本当に引き寄せたからですかと言われたら、それは分からないわけですね。で、そうやって、誰しもがそれぞれの立場で、夢や願望というのを思い描く。けど、それが、叶わなかった時に、それは波動が整っていないからだ。信じる力が足りないからだ。というですね。そうやって、いろいろ説明をして、夢みたいな、ね、それこそ文字通り夢みたいなことを語って、最後は、凡庸な自己責任論に落とし込むということですね。本当にその通りになるんであれば、自分の思い方、考え方、信じ方が足りないからだと。なんか、戦前のね、まあ、戦前生きてないでわかんないんですけども、なんかね、それはお前の、大和魂が足りないとかね。信念が足りないとか。なんか、そうやって、めちゃめちゃ精神論じゃないですか。で、科学と言ってる割に、じゃあ最後は精神論ですかと。その辺のなんか、明確な説明というかな。それが、やっぱりできてないような気がしますよね。前も言ったことありますけども、ね、そのスピーチュアル系の量子力学の組み合わせの本ですね。 最初は科学的っぽいことを言ってるんだけども、だんだん後半になるにつれて、例えば自分を許しましょうとか、自分を愛しましょうとか、自分の運命を信じましょうとか、お任せしましょう、委ねましょう、あなたは愛されている、宇宙にあなたは愛されているっていうですね。なんか、これいつものスピーチあるじゃないですか。ね、結論はね。なんかそれがごちゃごちゃになってるなという印象ですよね。で、現実を見てもね、成功する人って一握りじゃないですか。まあ何をもって成功かっていうのはね、これはちょっとまた別の議論がありますけれども。まあ例えばそれがわかりやすくですね。収入とか、地位とか、立場とか、ね、仕事が成功するとか、なんか金メダリストになるとか、そういったわかりやすい、客観的に見えるものが成功だとするとね、成功者というのは、正しく意識を使ったと。そして失敗者というのは、どれだけ願っても強く、星に願いをね、月に祈りを届けたとしても、それが間違っていると、あるいは足りない、不足している方向違いだと。ね。これが自己責任の世界ですよね。けど、これは、そうじゃないですよね。黙っていたって成功するとはするしね。頑張っていたって報われないこともありますし。私もそうですね。今の仕事は別に頑張ってないですよ。頑張ってなくても、まあ、ね、生活、できるぐらいは仕事も成り立っていてね。で、もう10年以上ですよ。だから、これに対する量子論を言うんであればね、ちゃんと科学的にこれも言わなければ、救いがない世界ですよ、これはね。貧困になるのも、教育格差ね、まあここにも書いてますけど、全部ダメなのは自分のせいだと。自分の意識が足りなかったと。そしてもっと言うと、スピリチュアル的に言うと、自分の、いわゆるその生まれる前の意識ですね。まあそれがあるとすれば、いわゆる過去世というやつです。私も過去世リーディングというのをやりますからね。まあそういった世界もあるなと思ってる方ですけども、じゃあ全部それまでの意識のせいですか？っていうね。じゃあ過去世って証明できるんですか？科学的に言えるんですか？というですね。科学を持ち出すんであれば、それも説明できなければ、やっぱり、この現実の不合理、非合理、矛盾というのは、説明ができないですよね。ですから、まあ、あくまでその、現代の科学が解き明かしているその仮説ですね。そう、前もそういえば言いましたね。引き寄せは法則じゃなくて、仮説なんだと。あくまでね。だから、それを検証するのは、私たちですよ。自分の人生で、いや、これを聞いているあなた自身が、それを検証していく。自分の体全体でもって、それが本当なのかということを証明していく必要がある。まあそうですね。別にね、証明しなくてもいいんですよ。別に。興味なければ別に、やる必要もないしね。後でも言いますけども、夢が叶おうが、叶う前が、今日一日をね、しっかりと、地に足をつけて、命を燃やして生きていくんであれば、それが一番いいかもしれない。別に法則じゃなくたって、叶わなくたって、夢を描いてね。で、日々、それに向けて邁進していれば、それが一番いいのかもしれませんね。だからね、なんか愛がないんですよ。そこにね。そこに愛はあるんかと。ね、これもよく言いますけども。その科学的に、その法則としてスピリチュアルを解き明かそうとした瞬間ですね、法則であるがゆえに、非常に冷たくなるんですね。そこにね、宗教でもないんですよ。例えば、宗教はね、これが浄土宗、浄土真宗であれば、迷える凡夫も如来は救うんですよ。これ親鸞聖人もおっしゃってるじゃないですか。悪人を救うんだと。ね、どうしようもない奴も、如来はね、抱き取るんだと。で、これが宗教の世界ですよ。 けど、それも科学でね、その目に見えない世界はどうのこうのってね、今の知見でおいて、それを説明した瞬間に、それは 冷たくなる。それはあなたが法則通りにやっていないからだと。思い方、考え方、信念が足りないから、あなたの夢は実現しないんだ。はい、論破ですよね。冷たいですね。あとは、バカな占い師が、時々言うようにね、なんかうまくいかない時に、その相談があった時に、それはあなたのカルマなのよと。あなたのカルマが悪いのよと。そうやってズバってね、上から目線で言って、で、相談者を切りつけておしまいですよ。まあ、こんなところに愛はない。思いやりもない。夢もないですよ。夢を語ってるくせにね、夢がないんですよ。だからね、この辺がなんか嫌だなってね、一見なんか希望を持つような内容に見えるんですけども、ね。深掘っていくと、なんか冷たい味気ない世界だなと、個人的に思いますね。だったら、そんなもの、ね、死なない方がいいんじゃないと。あくまで仮説にとどめてね。それが、まだ、現代科学では解き明かせていない、その魂の領域ですね。それを保留にして、それを検証していく方が、よっぽどスピーチャルじゃないのかと。ね、その探求、魂の探求という意味では、真のスピーチャル、マジスピではないのかと、私は思いますけどね。で、まあこれもよくある話ですけども、まあそういったね、コンテンツとか本とか見てますと、成功例だけがピックアップされますね。失敗例は出てこないんです。なかったことにされるんです。だってそんなもん言ったところで、本は売れないですよ。そんなね。一握りの成功者と、そして表現は悪いですけども、死屍累々、その失敗者ですよね。夢を叶う、それは素晴らしい。けど、なぜ素晴らしいかというと、それを叶える人は、一握りに過ぎないからですよ。けど、叶えた時のその栄光が大きい。それはアメリカンドリームとも言いますね。一発逆転でね。それは、やっぱり物語になるわけですよ。けど、こういった科学で法則で証明されているという時にね、まあそうやってやれば、あなたもこの通りに、このマニュアルに、このステップに沿ってやれば、必ずうまくいきますよっていうわけじゃないですか。まあそういう方針でやるわけですよね。いやー、夢を描いても、描かなくても、それ叶うかどうかちょっと、わからないっすよね。言ったら、そんなもの売れるわけないじゃないですか。ね。まあ私はそっちの方なんですけどね。夢は必ずしも叶いませんよって。でも大事なことはそんなんじゃないというのが私の立場ですけども。ただそうすると、やっぱり受けないですよね。人は答えが欲しい。それがたとえ安直な答えであっても、何か、これがあればうまくいくという、魔法の杖。転ばぬ先の杖が欲しいと。これが一般的なエゴ。そのエゴのニーズですよ。だからね。ただそれはスピーチャルじゃないです。それは。目に見えないものですから。わからないですね。そのわからない。そこに踏みとどまって、なお問い続け、歩み続けるということが真のスピーチャルですよ。だから、これをお聞きいただいているあなたもですね。前の前、予言の話もしましたけども、先のことはわからないんですよ。いくら予言めいたものがたくさんあろうと、それが当たるか当たらないか、それもわからないしね。たとえそれがまぐれで当たったとしても、その先のことまではやっぱりわからないですよ。そのわからなさに、ちゃんと耐えることができるかどうか、ですね。そもそもその、量子論でね、魂を語るということ自体が、まともな科学者であれば、これは慎重な姿勢ですね。一般的なアカデミズムの科学者が、魂とかね、そんな話したら、 普通はアートですからね。それは。オカルト扱いされますからね。だからまともな科学者は言わないですよ。おそらくね。まあ、言ってる人も一部でいるんでしょうけども。おそらくまともな人だったらそれは言わない。ね。本当に科学者だったらね。まあ今は、科学がいわゆるその宗教みたいになってる時代ですね。いわゆる科学教というやつですね。だからエビデンスとかね。そのお墨付きとかね。それがあれば、それに依存してしまう。その傾向がある。まあ、これが現代という時代ですね。だから、ね、これ言うと怒る人いるかもしれませんけど、占いと近いなと思うんですね。ね、こういうふうに思い方、考え方をすれば、あなたは必ず成功しますと。ね、この表現と、占いで、あなたは将来出会いがあるわよと。あなたのその事業は、半年後か、一年後か、必ず成功する。っていう占いの鑑定ですね。なんか近いですね。まあ私はこんな鑑定の仕方はしませんけどね。けどなんか構造的には似てるなと思いますね。要は答えが欲しい。自分で答えない問いに向かって考えていくのは辛いからね。非常に忍耐力が求められますから。ね。そうやって、外に答えを求める。で、それを科学という、そのぬいぐるみをかぶってね、出てきてくれたら、まあ安心する人が少なくないんでしょうね。けど、それでは本当のことではないということですね。で、ここでロジャー・ペンローズというですね、これは確か量子の理論だったかな。まあ私もね、素人なんで本読んでもさっぱりわかんないんですけども ね、こういう非常にノーベル物理学賞のね、素晴らしい頭の良い方がいらっしゃって。で、その方の言葉ですけどね。宇宙の謎を量子論で説明できるのは便利だが、それは同時に危険でもある。という言葉があるんですね。それで全てが解き明かせたと、やっぱり思い込むのは危険だと思いますね。で、それで信じて、じゃあ、俺も私も夢を思い描こうと。夢は叶うんだと言ってね。一生懸命思い描いてね。で、結局叶わないと。ね。そういう場合の方が多いと思いますよ。それが本当に大きな、本当に大きな壮大な夢であればあるほど、叶わないですよ、それは。でもそれは、ね、どう説明するんでしょうかね。説明しきれないんですよ。だから、まあそういったのに安易に飛びつくのが、やっぱ違うかなと思うんですね。本当に大事なことは何か。確かね、今思い出しましたから言いますけども、ちょっと前にも紹介してるね、シルバーバーチが面白いことをおっしゃってましたね。確かね、まあ正確じゃないんですけども、もし、あなた方の願いが、すべて叶ってしまったら、世の中は大変なことになるでしょう。ってね、言ってますね。欲望でね、エゴイスティックな欲望を、次から次へと叶えてしまったらですね、もう世の中は大変なことになると。だから、あえてというかね、それを、祈りや願いを持たれてもね、それは聞かないんだと。本当にそれを、神の側でね、神様の側で、その願いを本当に聞いてしまったら、大変なことになるので、それは届かないと。そして、あっち側もそれを聞かないようにしていると。で、それが一番いいからと、いうことですね。その夢は、本当にこの、人類の幸福に寄与するものなんでしょうか。そしてそれを、夢は本当にあなたの天命や運命、そして宿命に沿ったものなんでしょうか。これはコントロールできないですよ、意識では。自分がなぜ今ここに人間として存在しているのか。それは自分の意識ではコントロールできないですよ、そもそもが。コントロールできないことをコントロールしようとすると、 これをお釈迦様は、苦。ね、苦しみの苦。と、おっしゃったわけですよね。思い通りにならんことを思い通りにしようと。それは狂気であると。狂ってると。いうことですね。けど、私たちは欲望があるので、自分の思い通りにしたい。夢を実現したい。というのもある。けど、まあ、私もそうですけども、今たまたま仕事としてね、これスピーチャルやってるけど、他の夢や願望っていうのはほとんど叶ってないですよ。たまたまこれはなんとか続いていますけどね。必要なのは前も確かカウンセリングの話をした時、カウンセリングの神様、ロジャーズですね。カール・ロジャーズの紹介を数回前にやりましたけども、そこもそのゴールではなくて、そのプロセスが大事なんであると。スピーチャルでは、まあこれ普通のスピーチャルでも言われますけども、時間は今しかないって言いますよね。今日、ただいま。これが今。過去はない。未来もない。あるのは永遠に続く今だけだ。今を生きよ。今を生ききれ。これはさっき紹介した田坂宏先生がよくおっしゃる言葉ですね。今のね。過去はない。未来もないってね。今しかない。だったら、そのゴールというね、未来に対する目標達成とか願望達成も、それは結果としてはそれがあればいいのかもしれないけども、大事なのは、この今の、この瞬間をどう生きるかということですね。それがスピーチャルですよ。だって、本来過去も未来もないわけですからね。けど、引き寄せもそうだけども、なんか未来のそのゴールに向かってね、行くでしょ。だからこの辺がちょっとなんか、矛盾するわけですね。まあ今日の本題ではありませんけども、私は全タロット、というのをやってるんですね。で、これ、和尚全タロットと言うんですけども、最近ちょっと和尚の本を読んでたんでね、和尚も同じこと言ってますね。その目標とかね、それがもう、狂人のやることだと。ね。未来はないのに、その未来に対してこうしたい、ああしたい、夢を実現したい。これが狂気なんだと。狂人だと。狂った人間であると。だから不幸になるんだと。いう話ですね。わからない方がいいんですよ。だからね。そういった意味では。でも、今ここにあるという、それはわかってるわけです。もちろん、夢、願望をね、描いてもいいですけども、それはあくまで、今ここを生きるためなんだ、ということですね。ですから、本当に大事なこと、それは、科学が証明しているとか、証明していない、ではなくて、科学的なお墨付きがある、科学が保証している、けど、その保証を求めた瞬間に、魂の力というのは弱まるわけです。いいですか？お墨付き、保証をね、求める。そうすると、力は出なくなります。もうちょっと現実的に考えれば、例えば私もスピリチュアルカウンセラーなんて言ってますから、そのカウンセリングを自分も仕事にしたいという人がね、周りにいるし、そういった相談も時折あるわけですけども。で、そこで何かカウンセリングの資格、とか取った方がいいですかということを聞かれる。まあ、それは、まあ、あるかないかというとあった方がいいんだろうけども、それがないと、そのお墨付きが得られないとダメだと、いうことになれば、力は弱くなりますね。それは。力が弱いからこそ何かお墨付き、保証ね。認められないと自分は頑張れないと。けど、まあこれは医師免許とかじゃないんでね。それが弁護士とか、それがないと仕事できないというわけじゃないので、そうじゃなくて、私が本当に過去学んだ先生とかね、その人たちは資格ないとかほとんどです。資格がなくてもやってるんです。逆に言うと、資格がない分頑張ってるわけです。まあ、例えて言うと、まあ、こういったことですかね。未来は約束はされてないんですよ。それは未知だから怖いですよね。 だからこそそういった証明や保証や科学的なものを求める。まあその気持ちはわかります。けど本当の魂ということを考えたときに、まだ魂は科学では解き明かせてないということですね。ですからその未知の領域も含めて勇気を持って飛び込んでいかないといけないわけです。もちろん今後もその科学が発展することによってですね、まあ解明はされていくんでしょうね。意識の世界がね、もっともっと。私の知り合いの研究者でも今、意識とその科学の橋渡しをね、研究しているめちゃめちゃ優秀な人もいらっしゃるんでね。まあそういった人から時折話聞くのも面白いですけどね。けど、そういった最先端の研究をしている人でもですね、まだまだ意識はわかんないというんですよ。まあそれがまだまだ現実ですから、この表層的なそのスピリチュアルとその量子力学、量子論ですね。それにとらわれてはいけないということ。むしろそれを突き抜けていかなければ、真のスピリチュアルというのはないということですね。はい。というわけで、今回ですね、このスピリチュアル量子論と科学ということで、タイトルが、ちょっと出しますね。はい、タイトルが、まだ完全に証明できていないので、妄信は禁物であるということを述べました。はい。ちょっとね、AI を使って初めて原稿を作ってみたんで、若干たどたどしくなってしまいましたけども、今後ちょっと、自分もこの新しい技術ですね。使える技術は使っていこうかなと、私も思ったんですね。なんで、そうやって、ちゃんと技術の恩恵を受けながらも、自分で探求していくと。まあ、そういったなんか姿勢が必要かなと思いましたね。はい。ご参考になればと思います。あとですね、今回のような、まあ、スピーチあるとですね、これ信用できるんですかとか、もっと具体的に人物ですね、この人本当に信用できるんですかとか、そういったご相談も時々あるんですよ。で、いつも言ってる通り、私は人のオーラ、波動ですね、それをお名前だけで、本であれば本のタイトルとか、それで見るものですので、もし、ご興味あればですね、こういったスピリチュアルアドバイス。他にも都市とか、物件だったり、スピリチュアルグッズだったりね、神社とか、まあそういったのも、鑑定ね、波動を見るというのをやってますので、もしご興味あれば、私のホームページ、マジスピをご覧いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。